皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第250回です。
はい。
そしてこの回ですね、2月22日に配信してると思いますけれども、番組開始7周年でございます。
はーい。パチパチパチパチ
パチパチパチパフパフ、はい、ついに来ました、7周年。
いや
ね、
まさかまだやってると思わんかった
ね。そうね。よう続きましたな、ここまで。
ね。
ね。で、7年で250回だから、まあ普通にね、毎週毎週きちんとやっとれば、350回ぐらいまで行ってたと思うんですけれども、まあまあそれでもね、250もやってきたというのは、立派じゃないでしょうか。
立派よ。
なんやかんや言ってさ、自然消滅していくポッドキャストも多々あるわけじゃないですか。
うん。
ね。そんな中においてこのね、底辺である我々が地を這うようにして、なんとかここまで続けてきたというのはね、いや、これもね、少数精鋭のリスナーの皆様方のおかげでございます。
本当だね。
本当にこれ誰一人聞いてなかったら7年やってませんので。
そうね。
まあやれたらそれはそれですごいと思うけどね。誰一人聞いてないけど7年間やってますって言ったら、すんげえメンタルが。
逆にすごいけどね。
うん。それはそれで立派と思いますけれど、まあ我々そこまでメンタルは強くないので、聞いていただいている方がいらっしゃったおかげでね、ここまでなんとか続きましたんで、まあ先のことを言うのもおかしいけど、まあここまで来たら10年行きたいですよね、せめて。
まあでも行くんじゃない、なんかなんやかんやだらだらやってそうだけど ね。
そこまで行って、まあ10年行ったらね、少しは自慢できるかなと。
そうね。あのいよいよさ、めんどくさくなったら年一にしてさ、あと3回取りゃ10年だねとか言って
それ、まあそういうポッドキャストもなくはないですけれどもね、本当に忘れた頃に、配信するというね。まあ具体的に誰のどの番組かということを言ってしまうと、なんか支障があるような気がしなくもないんで言いませんけれども、とは言いつつもですよ、この番組ですから特段ね、なんかスペシャルゲストが来るわけでもないし、
うん、
リスナープレゼントをするとか、そんなことは何にもなく、うん、ごく普通に収録をしておるわけなんですけれども。
そうね。でも10年の時はなんかやってもいいかもね。
そうね、10年行ったらね、さすがにね、うん、どうしますか、リアルイベントでもやりますか。
そうね、公開収録とか
とりあえずあのみんなで、あの電柱の陰に隠れてるうさこをずっと眺めるとかさ
何それ何が面白いの
リアルイベント、どうせやるならね、他のポッドキャストがやらないようなイベントがいいんじゃないかと思いますけどね。
そうね。
でも、あの、多分我々二人、あの、具体的には全く動かないと思いますんで。
まあ、動かないし忘れてると思うしね。
あの、3年後に誰か企画してプロデュースしてくれる人がいたら手を挙げてください。
もう絶対やんないよ、そんなめんどくさいこと。
ね、
誰もやらない、
誰もやらないことを我々がやるとはとても思えないんで、まあそういう既得な方がいらっしゃったらその時にご連絡ください。
そうだね。
あの、すべてお膳立てしていただいたら、当日行くのはやぶさかではありませんので何様だよこいつら
もう本当に何様だよって言われるよ、ね、
ひどいよね。しまいにあのこっちのイベントやるのにさ、ギャラくださいとか言い出すよねひどい。
もう本当にさ、もう殿様じゃないんだから、もうどういうことだよって言われるよ。
まあこれはね、まあちょっと冗談としても、まあなんとか10年までね、いければいいと思ってるんですが、で、まあ本日ね、まあ特段のことは何もなく、いつも通りダラダラと喋ってるだけなんですが、
うん、
実は本日ちょっとスペシャルなことが一つありまして、
うん、
この番組宛てにですね、うん、スペシャルな音声メッセージが届きましたんで、
え、マシさん？
まあ、それ今から流します、
ね。マシさんって。あ、はい、わかりました。
大場さん、うさこさん。
きたきたカフェ7周年。
おめでとうございます。テイク6ですか
?7 か8かも。
はい、グリーンです。
なおです。
というわけで、もう、 そうですね。キタキタカフェが7周年ってことは、僕らの付き合いも7周年ぐらいになるんですかね。6から7ぐらいになるんですけど。
僕らって誰？
あ、僕と大場さんの話
です。誰だよと思った。私そんなに長く付き合ってないと思って。びっくりだわ、ほんと。誰とだよと。うさこさんかと思った。
あっという間にね。
うん、
月日は流れるもので。
うん、
ただ、なんだろうな。本当に、それまでにうさこさんとも、3回？
私2回。
で、大場さんとも、やっぱりそんぐらいしか。
あ、まあ、プラスアルファだな。
プラスアルファあるな。名古屋で会ってるから。
うん、
うん、まあ、5回くらい会ってるのかもしれないんですけど、うん、そんなにやっぱりね、まあ、九州、北海道と、関東ですから。やっぱりね、距離があってなかなか会えないんですけれども、本当に大場さんも、退職されて、暇でしょうし、寝ないで。うさこさんも、
今ので寝てたよね、うさこさんも絶対寝てた。長かったからさ、
ね、あなたも、ね。
私も寝てたよ、今。
うん、うさこさんもね、
目つぶっちゃった
仕事を、辞めたり、うん休んだりしてるようなので、うん、たまにはこっちに来てください。
うん、あ、そうだね。ね。関東に来たら、
そうそうそう。
こっちに来てください。
そう、うさこさんが引っ込み思案なもんだから、うん、ね、本当はそういうふうに思ってないよとかさ、行ったら行ったで、なおさんなんで来たのとか言われるとかね、怖がってるんで。
え、なんかさ、
ね、
それ、私が、あっちがって言ってないけど、
私
なんでそんな、いや、うさこさんは私が、うん、こうやって言うとは言ってないけど、
うん、
でもめっちゃ言ってたね。なんか。
ね。
そんなことないのにね。
そんなことない
です、ね。あ、でもうちの前にさ、ちょうどいい電柱あるの。本当に。本当にすごいいいとこに電柱あるよ、ね。
いや、いいとこに電柱あるけど、あの電柱細いぜ。
え、大丈夫だよ。あれ普通の電柱だよ。細いわけじゃないよ。大丈夫だよ。あと、布団もね、きょうちゃん泊まるからさ、用意してあるから、
うん、
いつでも泊まれるよ。
そうそうそうそう。
うん。
うん。うん、あとは、ね、ひーちゃん用のちっちゃい布団もあるので、
二
人で来ても、泊まれます
ので。どっちかがすごい大変な思いするじゃん。かわいそうだよ。
足完全に出ちゃうぜっていうね。
足どころじゃない、お尻も出るわ。
うん、なので、全然来ていただいて大丈夫です。冷暖房完備です。
うん。
うん。お風呂も入れるし、トースターも、電子レンジもありますし、うん。食パン以外も食べるものあるんで大丈夫です。なんならね、来た時いましたとか、
ね、
リンゴさんとか呼んじゃうんで、
うん、
ぜひ、来てください。
うん。
ね、
そうだね。
うん。だったらそのまま住み込みで、ね、家事掃除、炊事洗濯やってくれるとね、いいよね。
絶対うさこさん来てほしいわ。
ね。そしたらさ、留守番とか頼んでさ。
何？
留守番とか頼んで、ちょっと遊びに行ってこっか、ね。
誰と？
いや、家族で。
え、なんで？
ちょっとうさこさん
一緒に行くでしょ。最悪、ほんと。なんでさ、こういうの？いやね、
まあ、本当に、職を失ったりとかね、したら、ぜひ。
あ、全然、そうね、
全然ウェルカム
ですよ。ちょっと、
そういう。
なんかね、
うん。
なんていうの、北海道に帰りたいけど、なんかすごいね、雪みたいだし。
うん。
ね、
こっち雪降らない。
なんか、そうそうそう。あと、ね、今のところがなんかもう嫌だなって思ったら、うち、ん、に来ていいよ、うん。
で、あと土日になったら、うん、野球のね、当番
出てもらって。当番もやんの。
うん。
うさこさんが。
ヘイちゃんの少年野球の当番をやっていただければ。
絶対人見知りなのに絶対やりたくないやつだよ、
どういう肩書きでいけばいいんだっていうね。
うん、そうだね。うん、
すみません、A ちゃんの、親の友達ですとかそういう感じになると思いますけどね。
うん、
全然大丈夫なんで。
でもみんなフランクだから大丈夫だよ。すぐ慣れるよね。
うん、そうだね。うんうん。
大丈夫。
うん。そこで何だったら、ポッドキャストの相方でも探していただいて、また新たなポッドキャストでも。
そうなんだ。いやいや、それは大場さん一本でやってほしいよ。
大場さんとやってる最中、YouTube 見たりするからね、この人。
YouTube じゃないと思うけどね。
YouTube じゃない。
うん、
何見てるかわかんないですけどね。
はい。
はい。今後もね、10周年、20周年、30周年ね。
噛んだ。
頑張って続けていってください。一リスナーとして応援しております。
はい。
はい。 どうもおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。というわけで、グリーンさんとナオさんから音声メッセージいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがですか？
いやー、ちょっとなんか、マジで今、泣きながら聞いてたんだけど。なんか知らんけど、涙出てきちゃって。
言ってることは結構ひどいこと言われてたけどね。
ひどいね。
家で働けとか、留守番しとけとか。
いや、いいんだよ。別にいいんだよ。と、私、留守番してるからみんなでどっか行ってもいいんだけど。あのね、グリーンがひどい。もうお前マジ許さんからな。本当に。ねえ、だってさ、ナオさんがせっかくさ、なんか言ってんのにさ、だって、あの電柱細いよとかさ、お前どんだけ橋のこと太いと思ってんのって。本当にもう、いや、太いけどもよって、そこはちょっとなんかフォローしろやと思って。本当にさ、もうどういうことよ。
いや、でもね、本当にありがたいことでございますよ。
ありがたいね。
ね。まあ、これはぜひとも、うん、やはり横浜に行かないといけないですね、我々は。
そうだね。もうどうせ行くなら一緒に行こうよ、もう横浜。で、みんなで収録しようよ。
そこはもう日程調整してね。
うん。
ぜひぜひね、関東進出をね、図りたいと思いますけれども。
そうだね。
行ったら行ったらね、いろいろとんでもないことが多々起きそうな気もしますけれども。はい。
逆にうちらがさ、飛行機の日程間違えたとかならないようにしようね。一日間違えたとか言って。
あるいはもう、あえてさ、一日早く行っていきなり玄関ピンポンと押すとかね。あ、ごめん、日程間違えた。早く来ちゃったよ、みたいな。
いや、誰もいなかったらどうすんの？あ、誰もいねえや、みたいな。
帰ってくるまで電柱の陰に隠れて待っとくのよ。
あ、二人で？あ、それいいかもね。
まあ、確実に通報されそうな気もしますけどね、そういうことやってたら。
なんかすごい知らないおじさんとおばさんが二人で電柱から見てるんですけど。
ね、あそこの家ずっと見てるんですけど、みたいな感じで。グリーンさんもナオさんも当然ながらね、ポッドキャストをやってたから出会うことができたんであって。
ね、本当だよ。
ね、今ね、メッセージの中でも言われてましたけど、そうじゃなかったらね、
うん、
北海道の人間と九州の人間と関東の人間が会うなんてことはありえないからね、普通。
まずないよね。
そう思うと不思議なご縁ですね。
ねえ。本当に、なんかこういう話出るたびに思い出すけどさ、
うん、
ポッドキャスト自体に出会ったのがさ、
うん、
私、くまモンの生みの親の小山くんどうさんっていう人がいるんだけど、私、小山くんどうさん大好きでさ、で、なんかラジオとかも聞いてたわけ。で、そのラジオ番組がポッドキャストやってたのよ。今もやってんのかな。で、そこで知ってさ、こう、ポッドキャストってなんかこんなやつあるんだ、へえーと思って聞き始めたら、なんかこういう素人の人がさ、やってるっていうのも知って、で、そこからいろいろ聞き始めてさ、伝説の番組の、あずましくない乙女たちを聞いてさ、あれで、うん、あれで、いや、私もやってみたいと思って、で、そっからなんか、一人で喋るのもあれだし、誰か一緒に喋る人いないかなと思ってた頃にちょうど、大場さん見つけたっていうね、まあ、そういう流れなんだけどさ、ざっくり言うと。
まあ、ネタ的にね、うさこからナンパされたってよく言ってますけれども。
ね、ナンパしたからね。
ある日突然 DM が来てね、ポッドキャスト始めませんかと言われて、うん、なかなかあまりない経験と思いますけど、まあ、自分もその頃喋ってみたいな、ポッドキャストやってみたいなとは思ってたけど、
うん、
今と違ってね、やっぱ7年前って、まあ、いろんな意味でハードルが結構あったりしたんで、
そうね、
なかなかね、一人でこう気楽に始めるにはちょっとね、配信方法からしてよくわかんなかったしね、うんうん、RSS がなんちゃらかんちゃらとか当時いろいろ、ね、まあ今もあるんよ。
難しかったからね。
そうね。今はもう結構ね、簡単にできるようになったけど、
うん、
昔は結構ね、大変だったし、
うん、
それで悩んでたところに声かけてもらったんで、じゃあやりましょうかと、いうことで、うん、2018年の2月22日からこの番組がね、始まったわけですけれども、
うんうん、
声かけてもらうきっかけの一つにもなったのが、名古屋のなんであの時カフェという場所のね、影響も大きいし、
う
あれがなければ我々出会うこともなかったし、
うん、
まあ、あそこがあったおかげでまた他のね、配信者の方とかリスナーの方とか、横のつながりもいっぱいできたし、
うん、
それからはね、どんどんこう、ネットワークが広がるんじゃないけども、あちらこちらでいろんな人に会えてとかね、
うん、
やりとりさせてもらったりとかで、いやー、そう思うとね、本当に、ポッドキャストをやってるのとやってなかったのではもう全然違う人生に、なりましたですね。
ねえ。いや、本当にさ、この人見知りの私がで、知らない人と喋れない私がさ、自らナンパしてさ、全世界に自分の声を配信しようなんてさ、よく思い切ったなと思うよ、やっぱり。
だから自分も、あの声かけがなければね、どこかで始めてたと思うんだけれども、
うん、
まだ時間かかったかもしれないしね、うん、他の人とコンビ組んだかもしれないし、
うん、
わかんなかったけど、
うん、
まあでも、なるべくしてなったというか、まあこういう流れだったんだろうなと、今思えばね、なんか自然にこの世界に来たなという感じではありますね。
うんね。
配信してる方もリスナーの方もそうでしょうけど、ポッドキャストというものを知るきっかけはね、みんな違うし、
うん、
番組始めるきっかけもね、人それぞれだと思うんですけれども、
うん、
やっぱそれなりにドラマがあったりとかさ、偶然が重なったりとかいろいろあったと思うんですよ。
うん、
まあそんなこんなで我々もね、まあ偶然もあったりしたんでしょうけど、初めて、まあ紆余曲折ありながら、なんとかね、7年間、まあ途中ね、休みでしたけども、
うん、
続けてこられたというのは本当に幸せなことだし、ありがたいことだなぁとね、本当に思いますね。
ね、本当にそう思う。
だって自分もさ、ポッドキャストやってなかったらさ、今ね、こうやって仕事辞めてさ、隠居生活やってますけど、
うん、
本当に喋ってないと思うよ。
そうだろうね。
人と。ね。
うん、
だって夫婦二人でいいよったってさ、別に、いや喋るけどさ、朝から晩までずっと喋ることもないしさ、
うん、
まして、家族以外と喋ることが本当にないもの。
そうね。
今こうやってね、まあマイクの前で喋ってるからまだしもね、いいけども、本当に、悪い意味で引きこもり生活になってしまっただろうからね、うん、そう思えばありがたいっすよ。まだポッドキャストやってないという方はぜひね、始められてみてはどうでしょうか。そうするとやっぱり世界広がるしね、本当に面白いことがいろいろあると思うんで
ね。本当にね、多分というか、まあ、絶対一生関わらないであろう人と関わるから面白いよね。面白くなるよ。
そうね、本当ポッドキャストがなければね、自分その神戸行ったりとかさ、名古屋行ったりとかさ、まあ、この前京都はちょっと行けなかったけれども、あんなイベントとかね、あと大阪のイベントとかも行ったりしたけど、
うん、
ああいったところに行くことも多分なかっただろうし、
うん、
そこで世界が広がったし、友達も増えたし、
うん、
いや自分もね、うさこに負けず劣らず、ネガティブな人間だし、人見知りだし、ぶっちゃけ陰キャなオタクなんで、
うん、
そんなに積極的に人と触れ合って友達を作ろうというタイプじゃないんですよ。
うん、
まあそれがでもまあそこそこなんとかやれてるっていうのはポッドキャストのおかげが多分にあると思いますね。
うん、
まあそんな我々がね、本当に中身のない話を毎週繰り返すだけでも7年が過ぎていったという、すごいですね、この7年間。
いや、7年ってすごいよね。生まれた子供が小学生入る。小学校入るんだよ。
ねえ、もう小学校入った子供は中学生ですよ。
本当だよね。いやー。
もう今ね、7年間の思い出が走馬灯のごとく頭の中をよぎってはいませんけれども。つか、そんなにこと細かく覚えてもないけれども。まあ、それでも楽しかったですよね。
楽しかった。いや、楽しいのは楽しいよ。楽しくなかったらこんな続けてられんもんだって。
そりゃそうだ。これからもね、まあ無理しない程度に、まあぼちぼちと、ね、まあさっきも言いましたけども、もう目指せ10年で、ね、
うん、もう本当
やっていければなと思いますよ。
うん、うん。
ね、月1更新とか年1更新になるかもしれませんけれども、それでも、はいつくばって10年は行ってみたいなと。
そうね、まあよくさ、まあたびたび最近言わなくなったけどさ、昔はよくさ、 終わるときはちゃんと終わりって言いますってよく言ってたじゃん、おばさん。
うんうん、言ってました。
うん、まあ、それをさ、まあ、その気持ちはまあ、変わんないけど、ちゃんと終わる時が来たら終わりってちゃんと言いますよっていう気持ちは私もあるけどさ、まあ、まあでも、終わんないんだろうなと思ってる自分もいてさ、なんやかんやってずっとやってんだろうな。
ある日、更新がなくなってもう消えてしまったとなったら、
うん、
いや、もう、あのおっちゃん旅立ったなと思っていただければ。
寂しい。
いや、でも、ほら、もう年齢的にさ、これは自分、もうぶっちゃけ、そんな遠い将来の話じゃないんでね。
いや、まあそうだけどさ。
いや、そういうことはあり得ると思うし、そういった番組も多分あると思うんですよ、実際。
ああ、そうね。
直接的には知らないけれども。うん。だからある日、急にみたいなことがあるかもしれませんけれども。まあ、二人いるんで、どちらか一人に何かあっても残る一人がね、事後報告でもして、
そうだね。
ね、事後報告すればいいかなと。
そうだね。うん。うん、
我々二人が同時にいなくなるってことはまあないと思うんで、さすがに。
さすがにね、うん。
そういう日が来るまではなんとかね、ぼちぼちと。あまり頑張るつもりもないけれども、まあ、適当に頑張ってやっていきたいなとは思っております。
はい。
相変わらずぐだぐだ話しておりますが、あと、今週も何件か、ハッシュタグの感想いただきましたんで、ここでご紹介したいと思います。
はい。
アポロさんから、二ついただきましたね。令和7年2月12日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト1。そして、令和7年2月15日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト2。この二つで北北カフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてですね、こちらはですね、オルネポの公式アカウントからですね、つい先日まで、オルネポの桃屋のおっさんが、職場の研修で、北九州市の門司の、まあ、レトロ地区というね、まあ、観光名所があるんですけれども、なんか何日間かそちらでお勉強してたということで、その絡みでですね、まあ、写真をアップしてくれてるんですが、久しぶりに大場邸を見上げております。括弧通称北北タワー。というのでね、アップしていただいてるんですけれども、これ門司港のレトロ地区にある高いマンションですね。最上階が展望室になっておりますけれども、その写真をね、アップして、きたきたカフェのハッシュタグをつけていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、相当大変だったみたいけど、まあその代わり夜な夜な門司の飲み屋街には行ってたらしいですけどね。
本当。
年取ってくるとさ、研修とか、ああいうの行くのは辛いのよね。
ああ、頭に入っていかないってこと？
まあ普通の会議でもさ、あれだけどさ、研修とかだったらさ、まだ6時間とか8時間かね、まあ時間があれだけど、うん、基本的に学校と同じような感じでさ、
うん、
講師の話を聞いてさ、資料を見ながら、あとスクリーンかなんか見ながらお勉強しないといけないじゃないですか。
うん。
で、場合によってはそこでさ、小テストみたいなのをね、受けるとかもあるし。
うん。
だから自分も、もちろん今は研修ないですけれども、まあ働いてた時に、やっぱり50過ぎて研修に行くというのはなかなかね、億劫でしたよ。あ、めんどくせえとかさ、眠たくなるし嫌だなとかさ。
確かに、ね、まあ睡魔との戦いではあるね、うん。
仕事してる時はさ、まだいいけどさ、研修って基本的にはもう黙って座って話聞くだけだからさ、
そうね、
確実に眠くなるわけですよ。
うん、確かに。
で、その睡魔との戦いがね、コロナでね、いろいろ大変だった時期は、結構オンラインの研修がね、普及して、研修施設とかに行くんじゃなくて、もうその職場の自分の席のパソコンから、ここ見てくださいね、みたいな、感じで受けられてたから、
うん、
それは良かったんだけど、あ、思い出した。あとね、なんか即席で、グループ討議をやるんで、じゃあその近くの席の5人1組で、輪になって、この、テーマでなんか議論してくださいとかさ、
うん、
もうそんなんも振られたりして、いやーもうさ、めんどいしさ、その日初めて会った人たちとさ、議論しなさいって言ったってさ、
あーもう無理、
そんなんいろいろやらされましたわ。で、あとそうやって討議した内容を今度は前に出てさ、プレゼンしてくださいとかさ、
はー、
いやー、よく頑張りましたわ、あの頃は。
頑 頑張ったね。
頑張りましたよ。それが果たして仕事上役に立ったかどうかは全く分かんないんだけどね。
ねえ、いやあんま意味ないと思うけどね。なんか
そうなの。俺もそう思うんだけどね。
うん、
ということできっとね、もめのおっさんも、
うん、
ワンランク上に上がっていったと思いますんで、うん、これからもね、バリバリ仕事をこなして、
うん、
まあお酒はほどほどにして頑張っていただきたいと思いますよ。
そうだね。
もう床で寝るようなことはもうやめましょう。さすがに最近はしてないみたいですけどね。
本当、まあね、寒いしね。
ね、風邪ひくよね、今床で寝たら。
うん。
いただいた感想は今週は、以上でございます。
はい。
そういうことで、何かあるというわけでもない、7周年記念会でございますけれども。
うん。
まあ、いつも通りダラダラと喋ってダラダラと終わりますが、
うん、
今週、うさこはなんか、おもろいことありましたか？
ないね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
なんかね、最近ね、WGA の影が薄まった分ね、他に、なんかね、うちの会社にね、はい、まあまあ、7、8割ぐらいのタイプの、私のタイプのイケメンがいるんだけどさ、完璧じゃないんだよ。なんか、完璧じゃないんだけど、でもなんか、いや、イケメンやなーと思ってる人がいるんだけど、うん、だいぶちょっと緊張がほぐれたのかなんか知らないけど、
うん。
ぎこちない感じじゃなく、自然になんか、ちょっと笑いながら喋れる感じで、いいねって、なんか目の保養だねっていう。ただそれだけ。
まあいいじゃないですか。目の保養があるということは。
ねえ。だってもうそうでもしないとさ、ね、もうだって何のために会社行ってるのかわかんないじゃんね。もうやってられんさ。本当にさ。
いやでも、職場行っても何一つ楽しみがないとさ、やる気起きないしね。
ねえ。本当だよ。
ねえ、何でもいいからさ、なんかね、ないとさ、それはまあ自分もそうでしたけどね。
うん。
何にもなければね、行く気にならないし。
うん、ねえ。ね
お金もらうためだけに淡々と働くのもなかなか辛いんでね。
そうだよ。だって一日の半分ぐらいさ、会社にいるのにさ、ただお金のためだけに働きますだったらさ、もうだんだん気持ちも萎えていくじゃん。
お金は大事だけど、それだけではやっぱりね、続けられないですよね。
ね、うん、本当よ。
まあ皆様もね、お仕事をされていく中でいろいろ大変なことはあろうと思いますけれども、
うん、
まあその中でも何かね、一つでも二つでも興味あることとかね、楽しいこととかを見つけてね、まあモチベーション保って、あまりストレスがね、たまらないようにできればいいですけどね。
ね、生活するのもお金もなきゃ生活できないからさ、仕事はするんだけど、なんかもう、ほどほどでいいよねって思うんだよね。うん、まあ、食べてくだけでよくねみたいな。なんか、普通にいや、なんていうのいいんだよ。上を目指してさ、貯金しますとかさ、これのためにお金貯めるからめっちゃ稼ぐぜとかさ、なんか夢とかさ、目標ある人は別にそれに向かってさ、仕事頑張ればいいんだけど。
うんうん。
私何してんだろうみたいなさ、何のために仕事してんだろうみたいなさ、なんか、疑問に思う人いるじゃん、たまにさ。まあ、私もたまに思うけどさ。なんか特に楽しみもなく趣味もなく、ただ仕事行ってるだけだしな、みたいなさ。なんかこんなんで一生終わっていくのかな、みたいなさ。なんかそれだったらさ、なんか仕事もいいけど、なんか仕事はするけどほどほどに、みたいなさ。内容をなんか、
肩
意地張らず、頑張らない。頑張らずに仕事するみたいなさ。今まで10のぐらいの気持ちでやってたら7ぐらいにするとかさ。ちょっとぐらい適当にやってもね、仕事は回ってくから大丈夫だよみたいな感じもするんだよね、なんか最近。
いい意味で、それぐらいね、肩の力を抜いて考えた方がいいと思うんですよ。
うん。そうそうそう。
所詮ね、我々ってやっぱり歯車の一つでしかないんで。
うん。
自分一人が全責任を負ってしゃかりきに仕事をやったって会社が回るわけじゃないんで、
うん、そうなのよ。
まあそれぐらい考えとってやった方がね、ダメージは少ないというか、
うん、
ご自身で商売してるとか自営業の方だったらまたね話は違ってくるんだろうけれども、
うん、
自分はもう勤めた経験しかないので、自営業の方のね、ちょっとご苦労は具体的にはわからないんだけれども、
うん、
やっぱ組織の中にいたらどうしてもいろいろあるんで、
うん、
まあ今言ったようにね、どっかでこう割り切らないと、
うん、
なかなかのメンタルが保てないですわね。
いや、本当に。
まあそれでダメになった人とかもね、見てきましたし、まあ自分自身も病気になったことあるからね。
うん。でさ、まあそうやってなんか病気になってとかさ、最悪自分が仕事辞めてもさ、うん、まあ残った仕事誰かしらがやってさ、まあ回っていくからさ、いて、まあ変な言い方だけど、いなくなっても大丈夫なんだよね。
もちろん残った人はね、仕事が増えて大変なるけれども、
うん、
じゃあ自分が辞めたからといって、
うん、
そこのその部署が潰れるとか、
ね、
会社が倒産するとか、
ないから、
そんなことはないんで、
うん、
うん、回るんですよ。
うん、
皆さんの負担がね、少しずつ増えはするけれども、
うん、
自分がいないとどうにもならない仕事っていうのは、まあ、
まあ、
ないですよ、
うん。
例えば社長がさ、倒れたとしてもさ、下の人間がバックアップするから潰れないわけですよ。
まあそうだね。
よっぽどのね、ワンマン経営でもない限りは。
うん。
頑張らないといけない局面はあるにしても、もういざと なればさ、もうやめたと言えるぐらいの気持ちでおった方がいいですよ。
そうそう、倒れるぐらいならやめた方がいいよ。
倒れるまで仕事したからといって、会社の人は別に、立派だとか、偉いとか、素晴らしいとか、うん、そういうことは一言も言いませんし、思ってもいないんで。
うん、本当だよ。
逆に、なんでそんなに頑張って仕事したの？バカじゃないのと。
そうそう
そう。そういうふうな目でしか見らないんで。いや、本当そう。同情とかないですからね。
うん、
本当に、
うん。
だからもう、そんなにね、頑張りすぎずに、まあ、責任はね、持ってやらないといけないでしょうけれども。
うん、うん。
かくいう自分も昔はね、やっぱり仕事に対しては真面目だったわけですよ。
うん、
自分で言うのもおかしいけれども、
うん。
でもやっぱり頑張りすぎて体調崩して、休みもらったりした後はやっぱ人生観ごろっと変わりましたね。
あ、変わるだろうね。
そんなに、しゃかりきにやって潰れるまでやらなくてもいいんだとかさ。
うん、
仕事は所詮ね、仕事でしかないんじゃないかとかさ、
うん。
持ってたらね、一生この職場におるわけでもないしとかさ。
うん、
まあそういうふうにいろいろ考えるようになったらだいぶ楽にはなりましたけどね、
うん。
で、まあそのおかげもありまして今は隠居の身で無職無収入で細々と生きておりますけれども。
うん、まあいいのよ、今までさ、頑張って働いたんだからもう、これから楽しく生きてよ、うん、いいよ、ご褒美だよね。
あんまりこう隠居生活で毎日映画ばっかり見て、ね、フラフラしてるとか言うと真面目に働いてる人からすれば、うん、なんじゃこいつはと思われるかもしれませんけれども、逆に仕事を辞めた後の人生を楽しくできる趣味とかなんかそういうのはね、皆さんいっぱい持っておいた方がいいですよ。
ああ、本当にそれね、急にさ今まであったものがなくなるとさ、もうなんか本当にぽっかり穴開いたじゃないけどさ、何していいか分かんなくなるもんね。
そういう人をね、自分の周りにもいっぱいいたし、うちの父親もまさにそれだったからね、やっぱり、
うん、
仕事一筋人間だったからね、
うん、
もう仕事完全に辞めたらもう家で飲むしかないみたいな、
うん、
まあ、大正生まれの人だからね、もう仕方がないけれども、うん、自分おかげさまでね、まあ、映画見たりとかアニメ見たりとかこうやってポッドキャストで喋るとかね、いろいろあるんで、
うんう
ん、毎日やることはいろいろあるんで、まあその点はね、ありがたいですわ。
うん、
まあ、うさこもね、退職した後のことを考えて。
そうだね。いや、退職した後っていうかなんかもう、いや、楽しい。今なんかさ、なんかさっきまでさ、目の保養がとか言って、居心地いいんだよ、すごい。今の会社って居心地よくてさ、一、うん、回辞めて、で、また入り直したんだけどさ、出戻りしてきたんだけど、うん、まあ、出戻りするぐらい、やっぱ居心地いいから戻ってくるんであってさ、うん、別に仕事が好きなわけじゃなくて、なんか会社の雰囲気が自分に合ってるっていうかさ、なかなかさ、なんていうの、仕事はさ、なんか違うじゃん。 好きな仕事をしたいけど、会社の雰囲気が悪かったらそこの場所に行くのも辛くなってきて、仕事もできなくなって最終的に辞めるっていうパターンもあるじゃん。で、逆に仕事は別にそんなでもないけど、なんか居心地よくて毎日普通に行ってもう何年もいるわ、みたいな感じもあるじゃん。今その私、後者のパターンなんだけど、でもさ、実にずっとここにいたいわけでもないからさ、将来これがやりたいとかさ、こういうふうに暮らしたいとかいう思いもあるからさ、それに向かって、次こうしようとかさ、じゃあ次はあそこに住みたいとかさ、いろいろ思ってはいるけど、それをじゃあいつ実行するのかっていうところでさ、いや、なんていうの？本当にさ、一人だからさ、私さ、別に結婚してるわけでもないから、自由っちゃ自由だからさ、いつやってもいいんだろうけど、急に次の配信からさ、収録からさ、あ、すいません、引っ越しましたとか言うかもしんないしさ、今どこにいんの？どこどこですみたいなさ、なるかもしんないしさ、急に。
これはね、わからんよね。ね、突然、どっかの大金持ちと結婚してさ、すごい資産家になってるかもしれないし。
ねえ、石油王の妻になってるかもしれないしね。
可能性ゼロとは言えない。可能性はやっ
ねえ。
ぱりありますからね。
うん。
ね、気がついたらね、また北海道に戻ってるかもしれないし。
いや、本当だよね。
ね、あれ、いつの間にみたいな。まあ、どうなるかわからんのがまた人生の楽しみですよ。
本当にね、もうなんか自分の好きなことして生きていこうと思って、仕事も大事だけど、いつどうなるか分かんないからさ、本当に。
いや、ほんとほんと。今聞いてる皆様方も、働いてる方はね、今頑張ってね、まあ定年退職するまで働いていただきたいとは思うんですけれども、その後何をするか、何をしたいかというのをね、今のうちにどんどん準備してね、考えておいた方がいいと思いますし。まあその一人暮らししてるか、二人暮らししてるとかね、子供と一緒におるとか、まあ家庭環境によってもね、いろいろ違うでしょうけれども、もろもろひっくるめて、人生設計は、考えておいた方がいいと思いますね。
そうね。
いや、あとはもう宝くじが当たれば、あれしたいな、これしたいなとかいうのはありましたけどね。
そうね。私ね、こないだ宝くじね、スクラッチ買ったけどね、見事に外れたね。
まあそんなもんですよ。
うん。
いや、我々はやっぱり庶民だからね、間違って10億でも当たってみたらどうなりますか？当たったら。
当たったらね、当たったらさ、まず何すんだろうね。まず一番最初。
どうするんでしょうね。というか、まずお金の使い道がわからないと思う。使い方がわからないというか。なんか物買うって言ったってさ、一番高い買い物って何？想像できるの。家買う？車買う？せいぜいその程度でしょ？
わあ、土地。山買うかな。
買ってどうすんのよ、それ。
島とか無人島とか買うかな。
いや、買っていいけど、買った後どうすんの、それ。
え、いや、なんか、家庭菜園とかしてのんびり暮らす。
無人島で家庭菜園。まあ、それはそれでいいかもしれんけど。
なんか、ちゃんと電気引いて Wi-Fi とかつなげて、暮らしやすいようにしてさ、のんびり。
うさこ島ができますね、どっかに。
したいね。なんか、遊びに、いつでも遊びに来て、とか言って。船チャーターするからとか言って。船でおいで、とか言って。
本当に女王様の生活ですね。
でも無人島だから基本お金使うことないからさ、お金余らすんだよね。
我々10億もらっても使い方がわかんないからね。
そう、うまいこと使えないんだよ、きっとうちら。
100万とかだったらさ、なんか結構いろいろね、できるんだけど、10億とか言ったらもう想像を超えてるから何もできないよね。
そうだね。使い切んないね。
結局、全部貯金してそれで終わりみたいな感じに
まあ、あ
なるか
とは、
な。
まあ、ある程度使ったらもう、あとはもう子供に、なんか好きなように使って、と言って、あげるね、
い
きっ
や、で
と。
もね、あんまり子供にさ、ね、大金残してもあんまりいいことないような気もするよ。
いや、だから、なんか、いざっていう時困ったら、 なんかお金に困ってもどうしようもないっていう時に、実はあなたのお母さんがこれを残しててくれたのよ、みたいな感じでさ、渡しといてくれるような人さ、なんか見つけたらいいよね。ドラマの世界じゃないけどさ。
まあよくありますね。あの、親が亡くなったら弁護士が来てさ。
うん、そうそうそう。
実はお母様からのご遺言で、うん、あなたに10億円の資産がみたいな。
そうそう、そういうこと。
まあそういうことばっかり妄想しても知らないんで。
そうだね。
で、あの、もううさこはお腹が減ってますんで、そろそろ締めたいと思いますけれども。うん、
よくわかったね。
いや、収録前に言ってたじゃん、お腹減ったって。
うん、なんか時々お腹鳴りながら収録してて。
うさこが今から晩ご飯食べるので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
はい、では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。